もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、私は67歳です。
67歳。結婚してます？
いえ、独身です。
独身、ずっと独身ですか？
ずっと独身。それ
とも離婚、あ、ずっと独身。で、はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
別居してるんですけど、62歳の妹。
あ、62歳の妹さんはあれですか、あの結婚してるんですか。
いや、してないです。
してないです。
母親と同居してます。
あ、お母さんと同居。はい、わ、はい、かりました。お母さん何歳ですか。
90歳です。
はい、90歳。はい、わかりました、はい、
それでその妹なんですけど、あの、はい、買い物とかチラシとかその新聞紙とかゴミのこう処分ができにくいっていうか、依存症っていうんですかね。で、その本人も、あの、自分は片付けられへん、だらしない性格やとかって言うんですけど、
うん、
言ってるんですから、まあ、まだ、うん、あの、軽いものだと思うんです。
はい、
で、私が、あの、仕事が忙しいときは、
はい、
まあ、最低月に1回か2回は帰って、
はい、
母親の食事を作ったり家の周り掃除したりしてるんですけど、
はい、
帰るたんびにこうエスカレートしてるんですね、ゴミが、
はいはい、
もう部屋中にこう、ないや、もうちょっと一言では言えんようなチラシとか買い物の紙袋とかが積み重なってるんですわ、
はいはいはい、部屋が散らかってるっていうのはどの程度ですか。要するに必要のないものがいっぱい、
もういっぱいなんです。あの、2階2部屋あるんですけど、
はい、
もうそこも全部もう どういったらいいのか、もう積み重なってるんですわ。で、下も台所も、はい、テーブルの上も新聞紙やチラシやなんか、もうリビングも同じ、洗濯物がそのまま積み重ねてあったりも、
はい、
もう気持ちが悪いって。
はいはいはい、
でも本人もそれは、はい、あの、分かってるんですね。でもなんかこう自分でコントロールできんような感じがする、してきてないような感じがするんです。
あの、それで妹さんがこういう傾向になりだしたのはいつ頃からですか。
あのね、母親がね、7年前ぐらいに、
はい、
あの、肺炎で入院したんです。で、3ヶ月ほど入院してて、まあ、治って退院してきてから、
はい、
それからのような気がします。それまではそんなことなかったんです。
うーん、それで先ほど妹さんが仕事が忙しいって、
はい、
あなた言いましたけれども、
はい、
仕事が忙しいっていうのはどういう、いつ頃からですか、この仕事が忙しいって言い出したのは。
かれこれ20年ぐらいになりますかね。
はい、
初めの頃はそうでもなかったんですけど、
はい、
まあ、軽めの仕事だったんですけど、
はい、
まあ、10年、20年と経つと、まあ、本格的っていうか、
はい、
あの、地方へ出張行ったり、
うん、
あの、出張行ってまたこっち戻ってきていうのが、まあ、シーズンはそういうことがあるんです。
それで、あの、まあ、妹さんご本人じゃないので、あなたとしてはその、はい、答えるのはちょっとあの難しいかもしれませんけど、その仕事はコントロールできにくい仕事なんですか。
はい、あの、コントロールというか、
つまり なんでこんなことを聞くかというと、この仕事が忙しいというのが口実かどうかということを知りたいわけです。
はい、
口実、つまり何かを逃げるためにね、
はい、
仕事が忙しいからって逃げるわけです。いわゆるその仕事依存症、ワークホリックって言われるのは、例えば奥さんとの関係がうまくいってなくて、
はい、
家にいるのは嫌で、その奥さんとの関係をとしっかり向き合うことがから逃げるために仕事って言ってるのがワークホリックになるわけです。だからその妹さんが仕事が忙しいって言ってることについて、
はい、
これがその何かから逃げるための口実なのか、それともどうしようもなく本当に実際に仕事が忙しいのかっていうことが知りたいんですけどね。
一回そう、あの、聞いたことあるんですけど、
うん、
断ると次の仕事が来んようになるとかって言うんです。まあ、それが口実かどうかわからないんですけどね。
うん、うん、仕事が忙しいっていうのも、
はい、
ゴミ屋敷になっちゃうのも、もう今自分の人生どうにもならなくなってるという現実をもう受け入れられなくて、もう何とかしてこの自分の人生うまくいっていないっていうことから逃げようと思っていろんなことやってるだと思うんですけれども、まあ、あなたご本人じゃないから何とも言えないんですけれども、で、あなたの今日の相談というのは、
はい、このまま放っておいていいのか、何かその本人がそのチラシのゴミの山を見ても、今はその、まあ、ほったらかすいうのにちょっとこう快感を覚えてるんじゃないかなと思うんですね。
快感を覚えてるね。
で、何かのきっかけでそのゴミの山を本人が見てもむちゃくちゃ不愉快だと感じた時から何か変わるんじゃないかなと思うんですけど、
それが解決のきっかけになるということはないです。
そうですか、
はい、だってそれはこれが不快なことだったらもうとっくの昔に始めてるわけですから。
そうですね、
うん、今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
この妹さんを放っておいていいですか、それともどうしますかっていうことですか。
はい、
はい、今日はアメリカで、はい、心理学の勉強なさってきたシンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルベ美和子先生に伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日、ここでいろいろお話ししたいなと思ってるのは、問題を解決できる心理っていうようなことを大きな軸として、その問題っていろいろ我々生きているとありますよね。
はい、
で問題ってもやっとさせてると、
はい、
どういう問題かっていうふうにこう具体的に整理できなくなればなるほど、
はい、
まあ、逃げたくなるわけです。もう何かわからないけどもう嫌みたいに、
はい、
例えば漠然と不安だなんて思ったり、はい、なんとなく嫌だなんて思った時は、何が不安なのか、何が、嫌なのかって、こうこれをその問題の細分化って言うんですけど、
はい、
要はこう切り刻んでいくと、実は全然大したことない問題が20個集まってたとかが分かれば、
うん、
1個ずつ小さく小さくだと案外解決できるものだったりするんですけど、でもそれが細分化すると、20個の小さい粒だったって思えれば楽なのに、
はい、
20個あるなってことに気づきたくないっていう状況であると思います。今のは妹さんのことですね。
はい、
なので、まずあなたの目的が放っていいのかどうかということでした、今日のお話は。
はいはい、
その意味では放っておくともっと大きくお感じになってしまうかもしれません、妹さんが。
はい、
つまりストレスに対する対処能力が心身ともに妹さん弱まっている可能性はありますので、
はい、
姉のあなたとしてできることをちょっと今日は考えるという方向でもよろしいでしょうか。
はい、
はい、じゃあ、まず放っておかないということにして、でも、はい、まずじゃあ放っておかないことにしようと思った時に、
はい、
あなた自身が最初に注意をしておきたいことがあります。
はい、
それは何かというと、
はい、
あなたが頑張りすぎることは注意してほしいです。人生相談をこうした後とかだと、はい、ちょっとやる気が出ちゃうと思うんですけど、忘れてはいけないのは、
はい、
あなたのやる気が上がることは、妹さんとの差がついてしまうことになりますので、
はい、
姉が、そうか、放っておいちゃいけないんだ、さあ、なんて思ってしまうと、もっと良くないので、そこをまず、きちっとどこか冷蔵庫のところにでも書いて、
はい、
私だけが元気なんだから、頑張りすぎないで、まあ、支援をしてあげよう、みたいな感じですよね。
はい、
さて、あなたにはまず最初にしてほしいことだけご紹介します。
はい、
はい、あなた自身の本当に思っている状況を 今のあなたが見えている状況を言語化するってことをやってみてほしいです。どういうことか説明します。
はい。
はい。あなたの環境で、要は、妹さんのことはいくら思いを馳せても、妹さんが見ている世界は見えないですよね。私たち他人なので。
はい。
なので、まずは、あなたが思う、今、抱えている、その抱えている問題っていうのは、母親、妹、姉の私、3人が抱えている問題は何かっていう質問をもとに、
はい、
箇条書きでちょっとぐわーって書いていただきたいんです。もう、どんな些細な小さいことでも、
はい、
もしかしたら100個ぐらいのつもりでもいいかもしれません。
はい、
とにかく文章にするということをお勧めします。
はい。
はい。で、たかが思ってることを言葉に書き留めるだけで、
はい。
あなた自身が、
はい。
ああ、そっか、このことが私は問題と思ってたんだって気づくだけで、
はい。
全く解決行動が変わってきます。つまり、我慢をするってことをしなくなります。どういう心理かというと、
はい。
書けば書くほど、
はい、
じゃあどうするかっていういいアイディアがあなたの中に生まれてきます。小さい問題をちゃんと書けるということによって、
はい、
小さい対処かもしれないけど、一つ一つが解決できるようになれば、
はい、
あなた自身が妹さんを助ける自信がつくようになります。
はいはい、
ちょっとまず箇条書きにして小さい問題を対処するという、まあ、対処っていうとまだ今きついから、とにかく文章化するっていうことだけもやってみてください。
はい、
はい、よろしいでしょうか。
わかりました。
はい、頑張ってくださいじゃない、頑張らないで頑張ってください。
宮古先生のおっしゃったことはね、大変大切なことで、ライティングキュアといって、書くことの癒しっていうのがあって、書くことがいかに心の癒しになるかっていう調査がたくさんあるんです。で、そのライティングキュアっていうのは、書くことの癒しっていうことがありますから、それは一つ書いてください。
はい。
それからもう一つ、どっかやっぱりその妹さんの心に問題があるということは分かる。
そうですね。そうです。
その問題を妹さんが認めてくれないとどうしようもないんですよ。
はい、
ね、そこら辺がね、非常に依存症になっていく時の問題なんです。こういうタイプの方、こう生きなければならないと思ってるんですよ。だけど自分の人生がそういうようにうまくいっていないんです。でしかも自分の人生がうまくいってないということは認められないんですよ。自分の人生がうまくいってないことを気づかないためにいろんなことをやってるんです、今妹さんは。だからそこのところをあなたが急がないでね、優しい気持ちを持ちながら聞いてあげて、こうでなきゃいけないっていうこの考え方を変えるのを最終的な目的にしてください。
はい。
そこのところを変える努力っていうんですかね。
はい。はい。
よろしいでしょうか。
わかりました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
何かから逃げるために何かをすると、そのことがしないではいられなくなります。